今日の説教題は、イエス様は旧約聖書を成就されるです。聖書箇所を先にお読みいたしましょう。マタイによる福音書5章の17節から20節までお読みします。マタイによる福音書5章17節から。私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない。廃止するためではなく成就するためである。よく言っておく。天地が消え失せ、すべてが実現するまでは律法から一点一角も消え失せることはない。だからこれらの最も小さな戒めを一つでも破り、そうするようにと人に教えるものは天の国で最も小さなものと呼ばれる。しかしこれを守り、またそうするように教えるものは天の国で大いなるものと呼ばれる。言っておくが、あなた方の義が律法学者やファリサイ派の人々の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の国に入ることができない。以上です。聖書箇所、はい。マタイによる福音書の5章から7章は三条の水訓、あるいは三条の説教と呼ばれる箇所です。マタイによる福音書では山が実は重要な役割を果たしてきます。大宣教命令、一番最後ですけれども、マタイ福音書28章、イエス様が復活の後、弟子たちにすべての国々に出て行って福音を伝えるように、イエス様が教えるようにと教えてくださった事柄を人々に伝え、人々に洗礼を授けるように、そして見よ、私は世の終わりまであなた方と共にいますと言われたあの場所と、この5章から7章の三条の説教のところだけが山に、定冠詞が、定冠詞って英語で言うとザですけれども、その辺のランダムなどっかの山じゃなくて、そのまさに特別な山という意味で使われています。モーセは出エジプトを経験した後にシナイ山で神から実戒を受け取りました。モーセというのは旧約聖書の中で非常に重要な、とても尊敬されている存在です。そしてそのモーセがシナイ山で受け取った教えをイエス様は山において人々に語られた。それが書かれているのがマタイ5章から7章の三条の説教であり、そして一番最後にイエス様が弟子たちに大宣教命令を与えられる。それも山であったということです。ですからこのマタイ5章から7章は旧約聖書のあのモーセの実戒、モーセが神から語られたこと、それを完全な形でイエス様が人々に、また弟子たちに教えられたというふうに読み取ることができます。先週もお話をしましたけれども、マタイのこの初めのところ、マタイ福音書の5章の最初のところですけれども、ちょっと読みますね。イエスはこの群衆を見て山に登られた。腰を下ろされると弟子たちが近くに寄ってきた。そこでイエスは口を開き教えられた。そして始まっています。王が王座から語るとき、それは正式な言葉になります。ここでイエス様は腰を下ろして話をされたと書かれています。これイエス様疲れたからよっこいしょと腰を下ろしたというわけではなくて、ここで意味しているのは、ラビは、すなわちユダヤ教の教師はイエス様ラビともみなされていました。ラビは立ったまま、あるいは歩きながら人々を教えることもありましたけれども、正式には座って教えをされました。イエス様はここで座って口を開いて教えた。これも単にポエティックな表現で、詩的な表現で語っているのではなく、口を開いて教えられた。これは静粛な、厳粛な言葉として、権威を持ってイエス様は腰を下ろして口を開き、そ そして教えたというふうにマタイ福音書は語っています。心が開き、心の内にあることを弟子たちに、目の前にいる弟子たちに、遠くにいる群衆を見ながら教えて行かれた。で、教えたという言葉、今日ちょっと細かいことをいくつか見ていきますけれども、時制があります。例えば現在形、過去形、未来形とか、現在完了とか、皆さんも英語で習ったと思いますけれども、過去形ギリシャ語には1回だけポンと1回だけ教えたというのと、教え続けておられたという2つの時制があるんですけれども、ここではこのようにしてずっとイエス様はこういう内容のことを教えておられたという時制が使われています。弟子たちも何回もこういう話は聞いたんだと思います。だいたいそうでないと、これだけ長い話を記録して記憶して記録していくことは不可能だったでしょう。イエス様が何回も何回もいつもいつも繰り返しておられた話、それがこの山においてもなされた、そういうふうに読み取ることが文法的にはできます。ですから正式な教えであり、イエス様が心を開いて弟子たちに大切なこととしていつも語っておられたことの要約が、このマタイ5章から8章における三条の水訓、三条の説教で読み取ることができるということです。さて、過去に起こった出来事、あるいは過去に決めた出来事が長い年月のうちに本来の意味が失われてしまうということがあります。形式的になってしまうということがあります。例えば卑近な例で言いますと、ある学者がこういうふうに言ってましたが、原子力発電所に関わっていた学者ですけれども、爆発してしまいましたけれども、それ以前は政府が作ったものは安全だということになっていました。政府が作ったものはもう安全であり、政府が安全と言ったらもうそれ安全なんだということになっていました。で、その方は原発のパイプが誤ってつけられていたのを見つけたんだけれども、それを直せなかったんだよということを言っていました。なぜならば、一旦安全だとされて試験を通ってしまったから、その安全なものは直せないというルールになっていたということです。ルールというのは危険を防ぐために作られたんですけれども、一旦それをクリアすると危険であっても直せない。あとはこのルールはもう決まったんだから、それでいけばいいというふうになってしまう。で、旧約聖書の律法もそんなふうに扱われていました。長い時間が経つ間に本来の意味が失われてきました。で、イエス様はモーセがシナイ山で受け取り民に教えてこられたこと、それが本来意味していたのは何なのかというのを、この三条の水訓で教えておられます。今日3つ我々が覚えておくべきことをお話ししていきます。第1番目、神の天地創造の意図を覚えるということです。プロジェクター次お願いします。神の天地創造の意図を覚えるということ、これが第1番目です。で、次お願いします。以前にもお見せしましたが、歴史をこういうふうに長い目でいつも意識しておいてください。神が天地を創造された時に愛を持って作られました。すべてのものが神は完全な形でできたというふうに言われました。愛を持って神は天地を作られ、特に私たちは一番最後に作られ、神の形に似たものとして、神を愛し隣人を愛していくような存在として作られました。それが創世記1章2章。しかし3章に行ってアダムとエヴァが罪を犯してしまう。そしてアダムとエヴァの家庭が壊れていきます。そしてその過程だけではなく、人類全体に罪が広がっていき、それはだんだん堕落を重ねていきます。神はこのままではダメだと考えられ、そしてアダムとエヴァが罪を犯した時にすぐに救い主を送るということは決められましたが、そのために長い時間を要していかれました。もうどうにもならないというところまで行った時に、神はノアとその家族を選ばれた。そして彼らから新しいスタート、再スタートを切るという道を選ばれました。そして洪水によってこの世界を一度滅ぼされました。そして創世記12章に行くとアブラハムが選ばれます。神に従順な、そして謙虚な人物として、もう年を取っていたアブラハムが選ばれた。 そしてアブラハムを通し、彼のまだ子供はいなかったんですが、神と出会ってから、まあ、その前も神の声聞いていたと思いますが、神ときちんと出会ってからスタートを切り、神への信頼を持ってイサクという子供が生まれてき、アブラハムからイサクが生まれ、イサクからヤコブが生まれ、ヤコブから12人の子供たちが生まれるという形で、救い主が生まれてくる家系が用意されていきました。それがイスラエルの民族となっていきました。そして長い年月をかけて、神はエジプトで400年以上かけて彼らを整え、そしてさらには40年かけてアラノを通らせ、神に信頼することを学ばせていき、約束の地へと導いていった。その途中でモーセは実戒を受け取り、神からのインストラクションを受け取っていった。そして時が満ちて、今から2000年ちょっと前にイエス様がお生まれになりました。それがクリスマスの出来事でした。そしてイエス様は人々を教え、導き、病人を癒し、天の御国がどういうところなのか、神がどういうお方なのかを教えられました。そして人々は初めそれを喜んで聞いていましたが、最後はイエス様を十字架にかけて殺していく。しかしそのむごたらしい死を通して、神は私たちの罪をあがなうという技を成し遂げられた。それがこの贖罪ということです。そして金曜日に殺されましたけれども、今年は3月31日になりますが、イエス様復活されたイースターが起こっていきました。そして私たちはその後、神が最初に意図された良き天と地、それを回復されます。新しい天と地が作られます。その中間の時代に私たちは今生きているということです。そして天地創造の時に神が何を意図していたのか、モーセに語られた時に神は何を意図していたのか、イエス様はそれをはっきりと弟子たちに、そして人々に語られた。それがこのマタイ福音書5章から7章です。ですからイエス様はこう言われています。あなた方はこう聞いている、しかし私は言う、という形で話を進められています。そしてそれは廃棄でなく、今まで聞いてきたことはもうなしにして、やっぱりこっちで行きます、プラン A ダメだからプラン B で行きますではなくて、あなた方はこう聞いていたけど、これが本来意味していたことはこういうことなんだということを語っておられるんです。なぜならばモーセから受け取っていた十戒、今でも私たちは大切にしますが、律法と呼ばれるものには十戒が含まれます。そしてモーセの5章が含まれます。このキリスト教概論で試験に出したりするわけですが、モーセの5章というのは創出レビ民申命記と覚えます。創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記、これがモーセが書いた、あるいはモーセにたどることができる5つの章と言われます。あるいは律法と預言者と言われると旧約聖書全体を指す。それに加えて口伝というのがありました。それは旧約聖書の内容、律法について、律法学者たちが仲介書を書いていきました、ユダヤ人の。でそれが律法それ自体よりも重んじられている。それがイエス様の時代でした。イエス様の時代には律法っていうと、その律法学者たちが書いていった仲介書、説明書きが意味されていた。それ例えばどういうものなのか、実戒があります。実戒の第4番、皆さん実戒覚えてますか？私のキリスト教概論を取った学生たちは全員覚えてます。10分で実戒を全部順番通り覚えるというのをやります。ほぼ全員覚えます。それほど難しくない。前やったことありますけど、また今日はちょっと時間ないので今度やるかもしれませんが、4番目っていうのは安息日を覚えて、これを聖なる日とせよというものです。これは1週間7日間その中で1日働くことをやめて、神を中心にして休息を取る、人間のために神が与えてくださったものです。それが安息日だけれど、働いてはいけない。で働くというのはどういうことなんだろうか、律法学者考えます。荷物も運んじゃいけない。えじゃあ荷物は、服着てるのはまあいいですね、これ荷物なのか、ちっちゃいものをポケットに入れるのはこれいいんだろうか、荷物っていうのは何だろうか、安息日に子供抱っこしてもいいんだろうか、入れ歯をつけたままで安息日に外出してもいいんだろうか、 安息日にランプを移動させてもいいんだろう。そういう細かいことを立法学者たちは考えて、その説明書で論じるようになっていきます。安息日に文字を書いてもいいんだろうか、それ労働にならないんだろうか、安息日に病気を治してもいいんだろうか、こういう答えが出てきました。命が危険な場合はそれ以上悪くならない程度に止めておくのはいいけれども、よくしてあげて、治療はしちゃいけない。そこでどうにか応急処置はするのはいいけど、治療はしちゃいけない。薬のついてない布を包帯のように傷口に当ててあげるのはいいけど、油を塗ってやってはいけないとか、そういうふうになっていきました。で、イエス様はマルコ福音書2章27節でこう言っています。安息日は人間のために設けられたのです。人間が安息日のために作られたのではありません。マルコ3-4、安息日にしてよいのは善を行うことなのか、それとも悪を行うことなのか、命を救うことなのか、それとも殺すことなのかと言われた。彼らは黙っていたとあります。安息日を守り、これを聖なる日とせよと言われたもんだから、安息日を守るためにはどうしたらいいのかという外面的なことを彼らは考えて言ってしまっていたわけです。で、このマタイ福音書が書かれた背景にはもう教会ができていました。そしてクリスチャンに対する批判がありました。クリスチャンはちょっと自由すぎるんじゃないだろうか。なぜならば12弟子みんなユダヤ人でしたし、初期のクリスチャンはほぼユダヤ人でした。だから旧約聖書をずっと大切にしてきた。まあ言ってみるならば、日本人で言うならばお正月結構重要ですね。お正月をないがしろにする、これなんか違うんじゃないかと、まあ一般的に思うかもしれません。そういうニュアンスで考えてほしいんですが、ユダヤ人にとっては旧約聖書の律法ってのも当然重要なことなのに、クリスチャンはそれを軽んじてるんじゃないだろうか、旧約聖書の律法を守る気がないんじゃないかという批判がありました。で、マタイ福音書は特にユダヤ人を意識してユダヤ人のために書かれた福音書です。で、新しい基準、新しいパラダイム、律法本来の意味をイエス様は回復しようとしておられるんだということを明確に記しています。なぜならばクリスチャンは安息日にもいろんなことをするし、食事の前にも律法の規定に従って手を洗わないし、もうやりたい放題に見えていたからです。だからイエス様は、あなた方の義がパリサイ人や律法学者の義に勝るものでなければ天の御国に入ることはできませんというふうに言われています。ここでマタイ福音書、ちょっと細かいところですが、神という言葉はあんまり使いません。で、天というのを使います。ユダヤ人対象に書かれてますから、神という言葉恐れ多いので天の御国って言ってます。ルカ福音書は異邦人向けに書かれてるから神の御国というふうに使うこと多いんですけれども、そういう意図がマタイ福音書にはあります。で、イエス様は17節、今日の箇所ですが、私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない。廃止するためではなく、完成するためである、成就するためである。よく言っておく、天地が消え失せ、すべてが実現するまでは律法から一点一角も消え失せることはない。そういう批判もおそらく意識してイエス様が言われたこの言葉をここに入れてるんでしょう。一点一角も消え去ることはない。次お願いします。パワポ。これは私の他に他の神々があってはならないと、出エジプト記の20章の3節ですけれども、こうヘブライ語で右から読んでいくんですね。これはロイイエレハ。エロヒムって神ですけれども、ここ複数形で神々って意味で使われています。こう下に英語で意味書いておきます。だからエロヒム、アレリム、アルパナイというふうに書かれています。で、これはあなた方最初のローってのはこれノットって意味なんですね。持ってはならない、神々、他の神々を持ってはならない、私の顔の前に、文字通り訳すとそういうことなんです。あるっていうのは before ですね。パナイっていうのは私の顔、私の顔の前にあなた方他の神々を持ってはならない。こうちっちゃい点がいっぱいありますでしょう。これ母音なんです。母音とアクセント記号です。母音っていうのはまああいうよう。英語でも例えばそうですね。日本だったら JPN って書いたらジャパンって読めますね。母音がなくても。 ヘブライ語もちゃんとずっとやってる人は母音がなくても読めたりするんですけども、我々母音とかアクセント記号ないと読めないんです。このちっちゃい一点一角すらも消え失せることはないというのは、おそらくこういうことを意味してイメージして言われたんだと思います。だから立法が本来意味していることをしっかりと受け取って、立法を決してないがしろにするんじゃなくて、立法の本来の意味を回復するんだということをイエス様は言われます。立法にたくさんパリサイ人たち、立法学者は抜け穴を作っていました。まあ、日本でも役人は人を縛る法律を作ったりしていく一方、税金を上げたりする一方で、自分たちに都合のいい天下りだとか抜け道を作っていくわけですけれども、大体そういうものなんだろうと思います。そうじゃなくて、立法が本来意味しているものは何なのかということをイエス様は教えられました。ですからイスラエルに行くと、おそらく今でもあると思います、シャバットエレベーターっていうのがあります。シャバットっていうのは安息日ですが、安息日にボタンを押すと火花が散るので、それは労働とみなされます。だからエレベーターのボタンを押しちゃいけない。で、土曜日が安息日ですが、自動的に各階泊まりになります。で、たまたま来たエレベーターに入って他の階に行くのは労働ではないという抜け道と言ったらいいんでしょうか。そういうことをおそらく今でも行われていると思いますけれども、そういうことを考えるわけです。なので本来何を意味していたのか、神を愛し、自分たちも必要な休息を神からいただき、神を愛し隣人を愛する生き方をしていきなさいということが教えられているわけです。ですからこの天地創造の時に神が願われた世界がどういうものだったのか、モーセに与えられた律法、神が願われたのはどういうものだったのか、それがどういう、それを回復することをイエス様は願っておられるということです。2番目は問題の方がに注意することを覚えなければなりません。心の中の悪いものが出てきます。だから立法というのは大体表面的にこれしちゃいけないとか、あれしちゃいけないとか、この日はこうすべきだとか、そういうのがあるわけですが、心の中のものが外に出てくるんだというふうにイエス様は教えられました。悪い実を結ぶ良い木はないし、良い実を結ぶ悪い木もありません。木はどれでもその実によってわかるものです。だから我々がどういう結果を生み出しているか、それによって心の内にどういうものがあるのかというのが分かります。ルカ6章ですが、人の心は心に満ちているものを話すからです。人の口は心に満ちているものを話すからです。私たちが話すことというのは心の中にあるものが出てくるんだということです。また心の中で実際に人を殺すのは悪いけれど、あいつがいなければいいのにと思うことあるでしょうか。皆さん、いなければいいという思い、心の中でその人がいないかのごとく心の中で抹消すること、抹殺すること、我々は手を下すのは悪いけれど、心の中で思ってるんだったらいいんじゃないかと思います。でもそうではない。心の中で人を、今日の箇所の直後ですけれども、5章22節、私はあなた方に言います、兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に向かって能なしというようなものは最高議会に引き渡されます。またバカ者というようなものは燃えるゲヘナに投げ込まれます。これ何か悪いことを傷つけたり、いやナイフで切ったり、そういうことを知ってるわけではないですけれども、腹を立てる、ここで使われている言葉は根に持っている、そしていつまでも続く怒りです。忘れようとしない怒り、和解を拒む怒り、復讐しようとする怒り、絶対に許さない、許してやらない、謝っても勘弁してやらない、そういう言葉がここで使われています。そして兄弟に、人に向かって能なしというのはラカという言葉が使われています。腹を立ててオルゲーという言葉ですが、軽蔑です。能なしと人に言う。家柄、収入、学歴、仕事、知的面で 人を見下す傲慢さ。しかし、すべての人のためにキリストは死なれ、すべての人を愛しておられる。バカ者というようなものは燃えるゲヘネに投げ込まれます。モーロスという言葉。これは道徳的に愚かという意味です。人を、だから頭はいいかもしれないけど、道徳的にダメだという時に使われる言葉です。名誉を傷つける言葉、噂話。能力では勝てないと思ったら道徳性を批判するということはあるかもしれません。いずれにしても何らかの形で、あの人こうだよねとか、バカにするということ。しばしば大きな犯罪を犯した人っていうのは、バカにしやがって。と怒りを持ちます。そういうのって伝わるんですね。だから心の中で思っていて、実際に手を持って殴ったり傷つけてないけれども、人を傷つけているということはあります。そして、例えば SNS で人の悪口を書いたり、匿名で人の悪口を書いたり、それが元で命を絶った人っていうのは、報道されている通りです。私たちは人を見下し、人を傷つけ、人をバカ者と言い、人を愚か者と言い、批判をしていく。で、それは心の中にある時から大きな問題なんだ。立法として外には出てきて批判されるものでなかったとしても、それは大きな問題なんだということをイエス様はここで教えてくださっています。ですから問題の方がに、注目するということ。これが立法が本来意味していたことでした。そして最後に3番目に、神を愛し隣人を愛するということに注意をするということです。先生、立法の中でどの戒めが最も重要でしょうか。マタイ福音書22章36節で聞かれました。イエスは言われた。心を尽くし、魂を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の戒めである。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。この二つの戒めに立法全体と預言者とが、すなわち旧約聖書がかかっているのだ。隣人を自分のように愛する。でこのマタイ福音書5章の今日読みませんでしたけど、23節からこう書かれています。だから和解について、祭壇の上に供え物を捧げようとしているという、これ礼拝です。旧約聖書の時代のユダヤのエルサレムでの礼拝。祭壇の上に供え物を捧げようとしているとき、もし兄弟に恨まれていることをそこで思い出したなら、供え物はそこに祭壇の前に置いたままにして出て行って、まずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。それから来てその供え物を捧げなさい。で、和解するってすごく大切なんです。これをやればいい。捧げ物を買ってきて、お金払って、捧げればいいということではなくて、神を愛するのと隣人を愛するの同じように大切なんです。神が一番ですけど、隣人も二番目に大切。だから神に供え物を捧げようとしていると、礼拝の場においても誰かに恨まれているということを思い出したら、まずその人と和解をしなさい、仲直りをしなさい、そしてその供え物を捧げなさいと言われています。旧約聖書の時代に食材の日というのがありました。捧げ物が神に捧げられていく日で、その食材というのは自分でできるだけのことをしてからでないと効力はないと考えられていました。だからイエス様の十字架の贖いというのは私たちの罪を許し救うものです。だけど我々が何にもしないでイエス様の十字架あるからもうこれで OK とはならないんだろうと思います。それは旧約聖書の時代から食材というのは自分でできるだけのことをした上で神にこの捧げ物をして食材がなされるという理解だったと思います。だから私は正しいんだからそれでいいということだけじゃなくて、神を愛し隣人を愛する、だから他の人との関係の回復も求められているということで、これは天の御国の前味なんだろうと思います。それが天の御国の生き方だと思います。イエス様は旧約聖書に書かれていた立法を成就されて 行かれました。一点一画もされることはないと言われ、そして本来神が意図されていたことは何なのか、天地創造された時に、そしてモーセに語られた時に、そして神が最後にもたらされる新しい天と新しい地、ここにおいては神の愛と許し、神の正義、憐れみが満ちています。そして神を愛し、隣人を愛し、人を許し、和解をし、謙虚な人で満ちています。そこに私たちが招かれるような生き方をしていくということが求められています。そしてイエス様が最後まで愛し抜かれて十字架にかかられ、私たちのために肉が裂かれ、血が流されたということを覚えつつ、今日も後に聖餐式を行いたいと思います。お祈りを捧げましょう。父、子、聖霊なる神様、尊いお名前をあがめます。イエス様は、父なる神が、そして父、子、聖霊なる神が最初からされて来られたことを回復するためにこの地上に来られ教えてくださいました。そしていつの日かそれが回復されます。私たちがこの地上で生が与えられている間、あなたの子として、この天の御国を覚えながら生きていくことができますように、神を愛し、隣人を愛し、関係を回復し、謙虚に神の愛と恵みを運ぶ生き方をさせてください。そして私たちが幸せであっても困っている人たちのことを決して忘れることがありませんように、私たちの救い主、主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。